今週はルカによる福音書の第6章の1節から11節を朗読します。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは麦の穂を摘み手で揉んで食べた。パリサイ派のある人々が、なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかと言った。イエスはお答えになった。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、備えの者たちにも与えたではないか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主である。また他の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに一人の人がいて、その右手が萎えていた。立法学者たちやファリサイ派の人々は訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは彼らの考えを見抜いて、手の萎えた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。その人は身を起こしていった。そこでイエスは言った。その人は身を起こして立った。そこでイエスは言われた。あなたたちに尋ねたい。安息日に立法で許されているのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか滅ぼすことか。そして彼ら一同を見回して、その人に、手を伸ばしなさいと言われた。言われたようにすると、手は元通りになった。ところが彼らは怒り狂って、イエスを何とかしようと話し合った。以上です。今読ませていただいたこの箇所には、ファリサイ派の人々と律法学者たちがですね、この安息日ということについて、イエス様に議論を仕掛けてきたというね、安息日論争などと一般には言いますけども、そういう出来事が記されていることなんですね。ユダヤの人々はこの安息日というのを、安息日ということもありますけど、非常に大切にしておりました。クリスチャンで言えば、キリスト教で言えば、これは日曜日の礼拝の日のことなんですけれども、もともとは聖書の中では安息日というのが旧約聖書に教えられていて、これは週の終わりの日、土曜日が安息日だったんですね。この安息日をユダヤの人々はとても大切にしていた。この安息の日っていうこの言葉なんですけど、元々の意味はですね、仕事を終えるとか、あるいは仕事から離れるっていう、そういう意味の言葉なんですね。6日間一生懸命働いてきて、今仕事を終える、そしてその仕事から一旦一日離れる。実はこのことは、この聖書のですね、一番最初の書である創世記っていう書の第1章と第2章を開くと、その、元となる出来事が記されていまして、その元となる出来事っていうのは、神様の休息、神様が休養を取られた、休息を取られたっていう、そういう出来事なんですね。聖書によれば、主なる神様、父なる神様が6日間働いて、この天地宇宙をお作りになったと。そして最後に人間もお作りになったと。私たち人間は神様によって作られているものだと聖書は教えているんですね。そこで6日間でその世界を全部お作りになって、全てにこう満足なさって、7日目に神様がお休みになったっていうことがそこに記されているんですね。そのことが起源となって、1週間に1日仕事を辞めて、そして神と共にこの休息の1日を過ごす、それが安息日ということなんですね。もともとはこの神の創造、天地創造の御業と7日目の休息、ここに起源があったんですね。その時に神様はご自分がお作りになった世界を祝福されたと記されています。完成して祝福したご自分の世界をご覧になりながら、神様が深い満足の安息の1日を過ごされたって書いてあるんですね。その神様と共に祝福の安息の中に身を置くことですか、それが私たち人間にとっての本当の安息なんだと。働いたことのある方は経験あると思いますけど、一生懸命働いて疲れてね、休み取りたいってね、休みたいって思うと思うんですが、じゃあ実際に休みになって仕事がなければ休めるかっていうと、意外に休めなかったりするんですよね。一日休んでも二日休んでもなんか物足りないってね。でもある時にはなんかすごくすっきりして休めることもあるわけですけど、人間にとっての本当の休みって何かっていうこと、聖書はそれは神様の安息の中にいることなんだって教えてるんですね。 日曜日に、あるいはここは土曜日の晩ですけど、こうやってみんなで集まって神様を礼拝する、その交わりの中で神と出会い、神と交わる、それは神が喜んでこの小さな交わりの中に共にいてくださって、安息してくださって、祝福してくださる空間、祝福してくださる時間なんですね。その神の安息の中にこそ人間にとっての本当の憩いがある、ね、6日間働いてきて、せっせと働いてきて、悪せく働いてきて、そして7日目にはその働きを一旦やめるんです。そして神様のとの安息の中にしばしの憩いを得ようとすること、そうやって神様を賛美し、神の言葉を聞くこと、そこに人間にとって、私たちにとっての魂の奥底からの平安があり喜びがあるんだって聖書は教えてる。まあ、こんなふうにユダヤ人はその安息の日をそういう喜びの日として、神様の祝福を味わう日として守ってきたんですが、しかし長い間そういう習慣を身につけていくとですね、だんだんそれがやがて、まあ、一つのきちっとした形になってくるんですね。そしてその形がいわば今度は一人歩きを始めるようになった。例えばどういうことかというと、神様と共に仕事を一旦やめて休むっていうけど、休むとはどういう形を取れば本当に休むことになるのか、そういうことを考え始める、ね、神様が休まれたということにちゃんときちっと応じるような聖なる休みとは何かということを問い始めるんですね。私たちも神様と共に完全に完璧に休まなきゃならない。じゃあ完全なる聖なる休みって一体何なんだろうかって考えると、そこから細かな規定、決まり、あるいは掟、定めというものが生まれてくるんですね。具体的に言うとどういうことかというと、例えば何歩以上歩くと働いたことになってしまうんだろうか面白いですね。そうすると1日自分は朝から何歩歩いたか数えていなくてはならなくなってしまってですね、もうこれ以上歩くと働いたことになっちゃうから、これ以上歩かないみたいなね、そういうことが起こってきたっていうんです、実際に、うん。働くとはどういうことかっていうことをね、問い始めるとそういうことが起こってくる。まあイエス様の時代にはそういう定めがたくさんありまして、まあ多くの人々がそういう定めでがんじがらめになっているような、そういう時代だったね。まあ今日皆さんと一緒に最初に読ませていただいたこの箇所は、そういう状況の 中で起こった出来事だったってことですね。ある安息日にイエス様とそして弟子たちが歩いていました。弟子たちが麦畑の中を通っている間に、彼らは 麦の方を手で今度摘んでですね、手で揉んでこう食べ始めた。それって人んちの、ね、畑で勝手に取っちゃいけないんじゃないって日本人は思いますけど、ちゃんと規定で手で取ってこう食べる分は食べてもいいっていう許しがあったんですね。だそれは別に盗みでも何でもないんですけども、でも実はこの行為は2つの安息日の規定定めを破ることなんですね。皆さん気づかれますか。一つは麦を摘むっていうこと、麦を摘むっていうことはこれ刈り取りを意味するわけですね。そしてもう一つ、手で揉んだ、手で揉んで食べた、これはね脱穀を意味する細かいですね。つまりこれは農作業という仕事をしたことに当たるんだ。普段の日なら問題ないけど、これは安息日、仕事をしてはいけない日なんだから、これは安息日の規定を破ったことになるんだってことですね。もう一つの出来事もありますね。別の安息日にイエス様が今度は街道に入って、まあ、礼拝を捧げていた。そこでイエス様が説教していた。するとその礼拝の場所に右手のなえた人がいたと、まあ、説教しているうちにイエス様を見つけたんだと思いますけど、それを見たイエス様はその人の手を癒されたわけですね。これはもう分かりますね皆さん、どこが違反しているか。病を癒すっていうのは医療行為ですよね。お医者さんのする仕事なんです。日曜日には仕事はしちゃいけないので、これはイエス様が規則を破った、禁じられたことを、破ってしまったということになった。この2つとも当時の人々の安息日の規定に反していたということですね。まあ、こういう規定の出発点は確かに間違っていなかったんだと思います。畑で働くにせよ、あるいは医者にせよですね、 その日一日は仕事を休んで神様にひたすら心を向ける、そういう日なんですよね。それが安息日なわけですけど、それを無視してね、病気を治してくださいって患者がやってきた時にね、いちいちそれに対応していたら、こうして礼拝の時間をも保てない状況になってしまう、自分を休みを取れなくなってしまうわけですよね。今日はだから、そういう人がいた時には、まあ、今日は安息日の日だから、規定に反するのでですね、明日まで待ってもあなたの病気は大丈夫だから今日はお帰りくださいって、まあ、言っていいわけですよね。言わなければ休めないわけですよね。まあ、これは当然のことですけど、それは今だってそう、お医者さんは日曜日休むじゃないですか、ね、そこにはもう閉めてしまって診療しないんで、そういう休みを取らなければお医者さんも長続きできないということですから、これは大事なことなんですよね。もちろん緊急の場合は別です。命に関わるような緊急事態が起これば、それはそれで対応しなくてはならないということはあるんですけれども、例えばその前 の麦の方を摘んで食べるということであっても、弟子たちはこれは緊急なんだ、お腹空いてね、倒れちゃいそうだってね、言い訳をすることはできたかもしれませんが、でも、現実には難しいんですね。細かなことですけど、ユダヤの人々は安息日にお料理を作っちゃいけない、これ仕事です。お料理っていうのは、料理人にとって、あるいは主婦にとっての立派な仕事ですよね。だから安息日にはその仕事はしちゃいけないんで、料理を作っちゃいけない。だから安息日に食べるものは安息日が始まる前の日までに全部用意しておく必要があるんです。そして安息日にはその食べ物を温めることと食卓に出すことは許されていた。これはまあ仕事じゃないってことなんでしょうね、きっとね、うん、ところが面白いことにその時用意する食事は自分の家族の分だけじゃなくて、余分に作りなさい、余分に作るということが勧められていた。それは突然訪れたお客さんとか、あるいは貧しい人々で食べることができなくてね、飢えているそういう人たちにも分け与えることができるように常日頃から準備していきなさいっていう、そういう規定があったそうですね、うん、だから弟子たちやイエス様がお腹空いていたならばですね、何も畑で、ね、日曜日に安息日に取って食べるような違反を犯すんじゃなくて、どこか近くの家に行ってね、そこで余分にある食事をいただきさえすればよかったんだってことも言えるわけですよね。もう一つのその手の苗た人の癒しのエピソードにしても、ファリサイ派の人々は別に今ここで手当てしなくたって、癒さなくたってね、その人が急に手がその場でしびれてしまって動かなくなってね、緊急事態が起こったわけじゃない、多分そうですよね、もともと手が苗ていたんだと思うんですけれども、急にこの日に苗たわけじゃないんですから、この男がまたイエス様にね、自分からやってきて癒してくださいって言ったわけでもないんです。イエス様の方からその男の人を見つけて前に出なさいと言って癒してるんですよね。そう考えてみると、ここに記されている弟子たちの行為も、あるいは特にイエス様の行った行為やり方も、ある意味では非常にね、挑発的な行為だったって。これは決してね、極端な表現ではないですね。7節っていうところにこうありますね。7節、立法学者たちやファリサイ派の人々は訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していた。イエス様に敵対する人々がいた、うん、何とかしてそのイエスをやっつけたいと模索していた。何かの口実を見つけて、まあ、その口実を使って裁判に訴えてですね、正義の名のもとにイエスを失脚させようとしようとする人たちがいたってことです。そう狙っている時に、その口実をイエス様がわざわざ作ってしまってるんですよね。分かっていてですよ。挑発的だっていうのはそういう意味ですね。聖書ははっきりこう言ってます。イエスは彼らの考えを見抜いて、手の苗た人に立って真ん中に出なさいと言われた。イエス様全部ご存知の上で、これをしたらどうなるかってことを全部知った上で、あえてそうしたっていうことが分かりますよね。そしてそのために11節にはこうあります。ところが彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合った。このところがっていうのは、人が病が癒された、それは普通喜ぶじゃないですか。治ってよかったねって喜ぶところがです。喜ぶところが、彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合った。人が癒されたのなんてことは全然頭に入ってないですね。それよりも、ああイエスは 安息日の規定を破ったとんでもないやつだ、怒り狂って何とかしようと話し合った。この何とかしようと話し合ってたところは、あのマルコによる福音書という別の聖書箇所を読むと、どのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めたって書いてあるんですね。はっきりね、殺そうとし始めたって言うんです。でも別の面から言えば、イエス様はこれをあえてそうした挑発的な行為を取った。イエス様はここで安息日についての論争をきっかけにして、自ら進んで自分の死を招くようなことをなさったってことです。そう考えるとこれは実に激しい行為なんですね。こういうイエス様の激しさって私たちが何度読んでもね、なかなかこう理解できすることが難しい、そういうところじゃないかと思うんですが、皆さん分かりますか。私たちイエス様をとっても優しい方だと思い描いてますよね。実際優しかったと思います。本当に温和で柔和な方だと私たちは考える。でもイエス様には別の面があるんです。そしてその別の面がここには現れている。それは実に激しいイエス・キリストの姿なんですよね。おそらく弟子たちはのんきだったんだと思うんです。このイエス様の激しさが分からなかった。歩いているうちにお腹が空いてですね、ついつい麦の方を手で摘んで手で揉んで食べちゃったと、ね。まあ、それで手で揉んで食べるぐらいはで、それでお腹がいっぱいになるはずないですよね。一時しのぎなんです。でもまあとにかくお腹が空いちゃったからそうしちゃったってことですけど、しかしここではそういう自分たちの軽はずみな行為がこのイエス様の激しさの中に飲み込まれていくという経験を彼らはしていくんですね。さぞかし彼らは驚いたに違いない。自分たちの些細な行為が大事件になっていくことに彼らは驚いたんだろうと思うんですよね。なんでイエス様はこんなことを自ら起こされたんだろうか。挑発してわざわざ殺されるような、弟子たちだって命を狙われるかねないというね、そういう危険な行為を分かっていながらイエス様はした、なぜだったんだろうか。おそらくキリストはこの時、この安息日についてですね、このことにおいてファリサイ派の人々や律法学者たちに代表される人間の罪ある人間のその最も具体的な現れがここにあるということをお感じになっていたんじゃないかと思うんですね。安息日というのはさっきも言いました、聖なる神様の休みの日です。その聖日を神様のものとして守るために、まあ、人々は細かな規定が、を作ってしまったんですが、その信仰の熱心さの中にまさにそこにイエス様はご自分がそのために死ななくてはならないほどの罪があるということを見て捉えた。イエス様は最も鋭く人間の罪が現れているところで、この罪の根っこ、首根っことっ捕まえてね、お前たちは死に値するって裁きの宣告をしたわけじゃないんです。そうじゃないんです。そうじゃなくて、人間の罪が最もよく現れてくる事柄をある意味こう突くというんでしょうか、刺激することによってご自分の死の道をあえて開いた。そこにイエス様の激しさっていうものがある。わかりますか。その罪を何とかしなくちゃならない。その時イエス様は分かっていながらその激しさを突くんです。刺激するんです。それによってその罪が最大限に現れて、自分が殺される道を自ら分かっていながら進んでいったってことですよね。そうやって人間をその罪から救い出し解放する、その道を自ら開いていった、そういう激しさをイエス様は持っていらっしゃったってことです。信仰にはそういう激しさがあると言ってもいいかもしれませんね。キリストを信じて生きるときに、私たちは罪に直面しなくてはならない場面がある、自分の罪、あるいは人の罪もそうですよ。人間の罪に直面しなくちゃならない時がある。そんな時に私たちは残念ながらのんきに構えているわけにはいかなくなる、でもイエス様がその罪に対して激しいほどのお方だったってことを私たちは忘れてはいけないと思いますね。私たちもそのキリストの導きに従ってその激しさを持って罪に対処する時が必ずあるっていうこと。 おそらく そうですね、この時イエス様はパリサイ人の人々に一つの、例えというんでしょうかね、実例を挙げて答えておられますね。その一つはダビデの物語が引用されてますよね。3節と4節、イエスはお答えになった。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には誰も食べてはならない供えのパンを取って食べ、友の者たちにも与えたではないか。このエピソードは旧約聖書のサムエル記上の21章というところに記されているエピソードでして、昔のエピソードなんですけど、この時ダビデは当時の王様であったサウル王様によって追われてですね、危ない橋を渡るような逃亡の旅を続けていたんですね。そしてこの時に追い詰められたダビデは、お腹が空いたんですね。自分と自分 の家来たちの飢えをしのぐために神様に捧げられていたパン5つをこの祭司から無理やりに取り上げて食べちゃったんですね。祭司しか食べちゃいけないって決められていたそのパンを取って食べちゃったんですよね。当時の社会では王様っていうのは法規王も超える権威がありますから、ダビデはもうすでに王として選ばれてましたからね、その王の権威を持ってダビデはそうしたということもできるんですけれども、イエス様はそのエピソードを取り上げながら、あの時人間であるダビデでさえ王であるということで法規を逸脱してね、それを食べる自由があったじゃないか、だとしたら今神から使わされてきたこの私が安息日の規定を破って、あるいは超えてですね、自由に振る舞うことが許されないんだろうか。許されないはずはないってことですね。私は安息日の主ですって言ってるわけですから、そのことをイエス様はここで彼らに主張なさったっていうことですね。そしてさらにイエス様の問いかけは鋭くなっていきます。手の苗た男に向かって立って真ん中に出なさいって言われた時に、イエス様はファリサイ派や律法学者たちに向かってこう言いました。あなたたちに尋ねたい、安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか滅ぼすことかって問いかけて、もうもろにこの安息日の規定について問いかけてですね、突っ込んでいくんですよね。このイエス様の問いかけの厳しさっていうものを私よく知っておきたい。はっきりさせておくんです。イエス様ははっきりさせるんです、物事をね。人間が作った規定によって、その当時安息日っていうのは何もできない、何もすることがない、そういう日になってしまってたわけですよね。しかしイエス様はここで安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか滅ぼすことかって尋ねていて、何もしないっていう選択肢はここに入ってないんです。そもそもここにはそういう安息日の教えの中にそんな教えはないんですよね。これは勝手に人間が作り上げてしまった掟であって、それによって自分で自分の首を絞めているような、そういうものになっていたっていうことですね。安息日の律法で許されているのは当然善を行うことだ。それはここで言えばこの手の苗た男を癒すことです。この男を癒さなければそれはもう当然悪を行うことになってしまう。悪を行えばそれは滅ぼすことになる、命を奪って殺すことになるんだ、そのことが分かるかってイエス様はその律法学者たちファリサイ人たちに向かって問いかけたってことなんですね。あなた方はそれが分かっているかって、ね、安息日に何歩歩いていいんだとかね、あるいは何が働いたことになるのかってことを彼らは論じ合っていたわけで、そうやって自分勝手な規定を作って、その物差しで他人が本当に休んでるかどうかってことをいちいち目くじら立てて見てですね、裁いていたわけですね。そんな時に同じ礼拝をしている隣に座っているその人が体が不自由なためにどんなに痛い思い悲しい思いをしているかっていう、その人の痛みとか悲しみなんて全然目に入らないんです。もしもそのことがちょっとでも分かったら、自分たちで勝手に決めた安息日の掟など吹っ飛んでしまうじゃないか、ね、そして精一杯善を行うために働かざるを得なくなるんじゃないか。イエス様は言われることはそういうことですね。安息日は神様によって作られて、その神の祝福を体いっぱいに受ける日なんだ。その祝福の喜びの中に生きようとしている時に、その祝福から漏れている人がそこにいるのに、それを無視して しかも私は完璧に安息を守っていると誇るようなことが果たしてできるのかという、そういう鋭い問いかけなんです。このことを、まあ、よく解説していると思われるような箇所がですね、別の箇所ですけどあります。ヨハネの手紙の1第3章の17から17節です。あ、13から17節にこうあります。だから兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚くことはありません。私たちは自分が死から命へと移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛することのないものは死にとどまったままです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、すべて人殺しには永遠の命がとどまっていません。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が必要なものに事欠くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合おう。イエスは私たちのために命を捨ててくださいましたってここで語られてますよね。イエスは私たちのために命を捨ててくださった。これ言い換えれば、安息日の祝福をもう一度取り戻すためにイエス様が私たちのために身代わりに死んでくださったって言ってもいいですよね。そしてイエス様が復活された時に、その神様の勝利が確かなものとなった。そしてさらにここには、世の富を持ちながら兄弟が必要なものに事欠くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょうとも書かれてある。世の富だけではないですね。信仰の富、あるいは祝福の富を持っていながらなお心を閉ざすようなことをする者はいないだろうかと、ヨハネはここでこの御言葉を通して問いかけているんですよね。私たちはその祝福をもいただいているものなんです。いただいていながら傍らで痛み、苦しむ、悲しむ、その人の痛みを私たちは無視することができるだろうか。弱さの中にあって傷んでる、悲しんでる、そのものを私たちが無視するようなことが果たしてできるだろうかって、イエス様はファリサイ派や律法学者たちに向かってまっすぐにその問題をついているんです。刺激しているんです。だからこそファリサイ派の人々は怒り心頭に来てですね、あいつを殺してやるってことになっているんです、ね、でもそのイエス・キリストの十字架によって、その怒り狂ってイエス様を殺そうとした人々の罪をも含めて、全ての人間の罪が許され救われる、その道が開かれていった。それが十字架、人間が救われる唯一まことのその道だということですね。イエス様は安息日、まあ私たちで言えば日曜日ですが、その日曜日が主の日として本当に祝福され祝われてですね、イエス・キリストの祝福によって満ち溢れることを願っておられます。イエス様のものとして全てが清められて、イエス様の愛の中で高められていくことを望んでおられる。そして私たちは自分の上が満たされることだけじゃなくて、主の恵みに応える良き技をなす、愛の技をなす、当然家庭の中で、職場の中で、身近な人間関係の中で、あるいは社会の中で、国の中で、ね、私たちはその愛の技を行うことによって真実に自分の魂が移行うことを学ぶということができる。自分だけが休むっていうことじゃないんですね。安息日の規定は旧約聖書を見ると、自分というよりはむしろ自分の家族と共に、あるいは自分の家で飼っている家畜、ね、普段は牛や馬を、まあ、なんていうか使って農作業をするわけですが、安息日にはその牛や馬も一緒に休むようにっていう規定なんですよね。さらには外国からやってきて弱い立場にあって悩み苦しんでいる、悲しんでいる、そういう人々のも一緒に休めるように、あなたの家で普段はこき使っているその奴隷たちも一緒に休むように、それが安息日の規定なんです。これはまさにキリストを信じて神の安息の中に生きる私たちが、その安息をさらに家庭の中に、職場の中に、社会の中に広めていく、そういう役割を私たちはいただいているということが言えるんじゃないかと思うんですね。皆さんにとって安息日、 私たちにとって言えばこの土曜日の礼拝になりますが、この礼拝の時が本当に神の祝福の時として喜びと平安にあふれているだろうか、私たちはそれを本当に安息として求めてここに来てるだろうか、そのことが問われているということですね。主の日をイエス様の祝福の中に、愛と喜びの中に生き続ける、歩み続ける、そういうものであり続けたいと思います。一言になります。